イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。今日はコロナのために礼拝を非公開で行うことになりました。私がここに来てから初めての経験になるので、なんだかよくわからないままにこの時間を迎えています。もう今日はこの一人しかいない礼拝堂の中で、神様に思いを向けて皆さんに届くように聖書の言葉を読みながら説教をしたいと思います。重い皮膚病を患った人がイエスのところにやってきたと今日の福音書に書いてあります。それだけ読めば何のことはない日常の一コマのように見えます。しかし、ユダヤの掟に従えば、この一見普通のことは全く非常識なことであるということがわかります。例えば旧約聖書の民数記5章の初めにこう書かれているんですね。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に命じて、重い皮膚病にかかっている者、漏出のある者、死体に触れて汚れた者をことごとく宿営の外に出しなさい。男女とも必ず宿営から出しなさい。私がそのただ中に住んでいる宿営を汚してはならない。イスラエルの人々はその通り実行し、彼らを宿営の外へ出した。主がモーセに仰せになった通りにイスラエルの人々は行った。この汚れたもののリストとその対処方法については、同じ旧約聖書の今度はレビ記の11章から15章にかけて非常に事細かく記されています。で、中でも紙面を多数割いて事細かく記述してあるのが、このレビ記13章の皮膚病についての箇所なんですね。エジプトを脱出して天幕で集団生活を送っているイスラエルですから、流行性の皮膚病に対して非常に慎重だったんだろうと思います。しかも私たちの経験上も皮膚が抱えるトラブルっていうのは実に多様でしょ。軽いものから重篤なものまで、現代の医学的見地をもってしてもそうなのですから、旧約の時代もイエスの時代もそれは現代以上に恐ろしいことだったのかもしれません。そして恐ろしいことというのは即差別的な扱いにつながっていきます。今から10年ほど前ですかね、新型インフルエンザというのが世界的に猛威を振るったことがありました。あの時も徹底した水際対策と叫ばれました。しかししばらくして国内第1号の感染者が見つかりました。ご本人にとっては流行り病をいただいただけのことだったんですけれども、この国で一番力を持っているいわゆる世間様というやつですね、この世間様はそう判断はしてくれなかったんです。それはもう逃亡中の凶悪犯が時効直前に見つかって逮捕されたかのような大騒ぎでした。コロナ感染症への心配が世界的に広がっている今でも、このレビ記13章がね、皮膚病というタイトルで書かれているんだけれども、それをコロナ感染と読み替えたとしても、ひょっとしたらそのまま通ずるんじゃないかなと、そんな気がします。2年前にこのコロナが始まった頃にね、唯一 感染者ゼロを維持していたのが岩手県でした。で、私は岩手県にも住んでいたので、多くの友人がいるんですけども、彼らに、いや岩手県すごいね、ずっとゼロだねと、そういう話をこう振ってみるとですね、友人たちのほとんどが冗談じゃないって言い返しましたよ。間違っても第一号にはなるなというものすごいピリピリした空気が、あの当時岩手県全体を覆っていたんだそうです。だからね、まあ、東京なんかではこう数字がね増えていく、そういう中にあってゼロを維持するっていうのは、まあ、とてつもないことだったんでしょうね。その圧迫と言いますか、重しと言いますか、もうものすごい重苦しい状況だったんだろうと、岩手県全体がそうだったっていうことですよね。衛生的な観点から良かれと思って区別したはずのことが、いとも簡単に感染者を犯罪人扱いする空気に変わっていく。民数記やレビ記の記述を馬鹿げているなぁなんて言い切ることができる現代人なんて存在するでしょうか。今このコロナの時代に、コロナ感染と読み替えた時にね、あそこでこう心配されている一つ一つのことならが、そのまんま現代の私たちの心配を描いているんじゃないか、そういうふうに思えるんですよね。馬鹿げているとは言えない、いやむしろ今現代ではますます真実味を帯びてきているんじゃないか、そんなふうにさえ思ってしまいます。重い皮膚病を患った人がイエスと出会う、イエスのところに出向いてくるということが、どれほど当時の常識を破ったことだったのか、出歩くこと自体が罪だと言われていた。なんだか、マンボウが発令された東京みたいですね。未だに不要不急の外出は控えてくださいって言われるわけですから、出歩くことが罪ですよね。そういう空気が充満している社会の中で今日の事件が起きたんです。それに対してイエスはその社会の常識を打ち破るんですね。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスの力をもってしたら、この皮膚病を患っている彼にわざわざ触れなくても癒すことができたんではないかと思えますね。福音書にはそういう物語も実はあります。例えばマルコ福音書以外のマタイとルカ、それから場面設定が少し変わっていますが、ヨハネ福音書に百人隊長のしもべを癒すという物語があります。この時イエスはしもべを治してほしいという百人隊長に対してね、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように、ちょうどその時しもべの病気は癒された。これはマタイ8章13節にあるんですが、そういうふうに書かれてるんですよ。百人隊長がイエスを信じてね、癒していただけると、でも私のところに来てくださいっていうのは忍びないからと言って部下を使わすわけですね。その姿に百人隊長の信仰を称えたイエスですよ。そして百人隊長の思うようになるよと声をかけた。そしたらその時に遠く離れたところでこの百人隊長のしもべは癒されていたんですね。だから 手を触れなければ癒されないということではないんだろうと。イエスならできた。触れずに癒すということがきっとできたんです。しかしマルコは、その人に触れるということにかなりこだわっているのかもしれません。イエスが病の人を癒すときには、必ず手を取って、あるいは触れて癒すんですね。つまり病というのは、例えば今日問題になっている皮膚病とは、皮膚が何がしかの炎症を起こしているというのが病の客観化された事実であって、そして治療を必要としているという現実がそこにあるわけですが、イエスがその人に見る病とは、それゆえに彼女や彼が貶められている肉体的、精神的、社会的痛みそのものだった。そしてその病を癒すために、イエスは彼女、あるいは彼の痛みに触れ、痛みを憐れみ、治療ではなく癒しを行ったんですね。今日のお読みしました箇所に、深く憐れんで、と訳されていますが、この憐れむという言葉はギリシャ語では腹渡という言葉が語源なんですね。だからこの憐れむ、深く憐れむというのは、斜め上からね、恵みをしもじもにこう垂れる、それが憐れみではなく、自分の腹渡がねじれるように相手の痛みに共感すること、それが憐れみなのだと。ギリシャ語が語るイメージというのはそういうことなんですよね。だからイエスは皮膚病を患った者には皮膚病に患った者のようになって憐れまれたということでしょ。しかもそうなることがよろしい、つまりイエスご自身の意思だというのですよ。病人には病人のように、汚れた霊に取り憑かれた者には汚れた霊に取り憑かれた者のように、そして罪ある者には罪ある者のように、その結果イエスは殺される。しかしそうなることがイエスにとってよろしいということなのだ。今日の福音書にはそう書いてあるんですね。私の痛みを同じように痛んで憐れんでくださることがイエスの、そして何より神のご意志、そこまでして私を回復させてくださることが神様のご意志なのだと、イエスは身をもって示してくださった。そうやって私たちの体は以前以上に回復されて、神様の御心を宿す神殿とされているのですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたが私の思いに、私の痛みに、私の罪に共感してくださることを、腹渡がねじれるような激しい痛みを持って共感してくださることを知りました。そうやって私のすべてを背負ってくださることがあなたの叱りなのだ、あなたのよろしいなのだと知りました。感謝します。あなたがそこまで私のことを心に留めてくださっている、その事実に支えられて、自分の道を歩むことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。